萩谷恵子の知ってる予防美学、こんにちは、3月4月と春になりました。京都の街もやはり、ね、春になると人出がいっぺんに増えまして、ね、若い方から皆さんたくさん街に出てらっしゃっていい感じですね。今日は本当に春らしいいい一日になるかなというふうに思います。私の方は、つい最近、ね、いいお話を聞く機会がありました。こちら京都三条ラジオカフェの方で、京都医療福祉ラジオの、ね、パーソナリティでご活躍をされています大谷春陽先生、お医者様ですよね、の おしゃべりサロンというのに2回、ね、参加させていただいて、非常にいいお話を楽しく聞かせていただきました。私がしているその予防美学というものにも非常に関連のあるお話を聞かせていただいて、先生とも名刺交換をしてこういろいろお話を聞かせていただいたんですけれども、今日はちょっとそのお話を、ね、していきたいなというふうに思います。おしゃべりサロンということで 2回聞いてきたんですけれども、年を重ねるとなりやすい病気っていうことの、ね、テーマでお話をされました。1回目は、ね、生活習慣病の中でどういったものが一番問題になってくるかということで、血管障害だとか高血圧だとかそういったお話をいただきまして、で2回目はね、最近やっぱり一番介護の中ではトラブルっていうか問題が一番大きいかなと思う認知症ですよね。昔は痴呆とかね言いましたけれども、今は認知症ということで、そのお話をしていただいて、すごく本当に楽しくお話しいただけるんですけれども、すぐにこう自分の生活の中でなんかこうそのことが反映できるようなすごく役立つお話でした。で私はその中でいろいろ先生に感想ということでね、意見も言ったりする場があったのでお話もさせていただいたんですけれども、生活習慣病ということでね、ちょうど私が今また冊子をちょっとまとめていまして、小冊子をまとめていまして、それがもう本当にね、あとすぐ出来上がってくるその段階でちょうどこの大谷先生のお話を聞けたっていうことはすごくグッドタイミングだったんですけれども、私のその小冊子のテーマが、生活習慣病、いいえ生活習慣美容ですというねタイトルで、今回小冊子をまとめました。生活習慣病っていうのは皆さんね聞かれたかと思いますけれども、いろいろ項目があって、まあ、一番最初はねお腹の胴回りのサイズが少しこう大きくなってくると、ちょっと、危険信号ですよっていうことから始まって、そしていくつかの項目が、ね、あるんですよね。それを、にチェックが入ったら、まあなたは一応生活習慣病ですよっていう診断が下るんですけれども、まあ、診断っていうふうに言ってますけれども、これはその普通の病気の診断っていうのとはちょっと意味合いが違って、やはりその状態を引き起こした生活習慣というものを見直していきましょうという警告というふうにね捉えなきゃいけない、それが生活習慣病です。でそういうふうに言われるとやはりね気になるので、生活習慣を変えてみようということで、食生活だとかいろんな運動をしたりだとか努力はしようというふうに思うんですけれども、なかなかそれが続かない。で、まあ、いろいろ安全策としてどうしてもその数値をコントロールするために薬に頼ってしまうっていうのがどうしても一番多くね見られるケースだというふうに思います。ですけれども、その本当に解決するために何とかしていかなきゃいけないその生活習慣というものをねもっと考えていく上で何か違った対策はないかなっていうところからの発想で、私がしている予防美学という立場から生活習慣美容ということをね、この小冊子でまとめさせていただきました。生活習慣美容っていうのは美容なので、その生活習慣をいろいろ工夫することで必ず 美しくなってきますよっていうことがね、おまけについてくるっていう、そういう習慣ばっかりを考えてリストアップしてみたんですけれども、どうしてもね、生活習慣病の場合、こうしないと、この習慣を変えないと、こういう病気になっちゃってまずいよっていう動機からいくと、どうしてもね、どういうのかしら、強制的っていうか、あまり楽しくないので続かないんですけれども、生活習慣美容の習慣はね、嫌なこと苦しいことは一切しないですし、一番何に基本を置いてるかって言ったら、自分にとって心地よいことを無理なく続けるっていう習慣を、リストアップしています。で、その無理なくできる心地よいことをしていくと、必ず美しくなるというね、おまけがついてくる、結果が必ずついてくるということばっかりも、頑張ってね、こう厳選してリストアップしてみたんですね。なので、これはね、続けられると思うんですね。しんどいことでもないし、非常に自分にとって心地よいことなので、続けられる。それから女性にとっては、やっぱり美しくなるよとかね、若々しくいられるよとかね、そういう言葉は非常に女性は弱いですから、そういう結果がついてくるものに対しては、こうワクワクドキドキしながらね、無理なく続けていく、そういう結果が出ていくというふうに思います。でも、それを続けていった先にはどうなるかというと、美しくなって、ね、幸せっていうことだけではなくって、やはりその結果としては、いろいろ体にとってもいい結果が出てきて、要するに生活習慣病ですよという診断、いわゆる警告をもう二度ともらわなくても済むような、体づくり、心づくりができていくんじゃないかなっていう、そういうことも合わせて出てくるといいなっていうことを、裏に隠しながら、生活習慣美容ということをね、言っています。で、生活習慣美容、どういったところからリストを上げたかというと、4つの、ね、カテゴリーに分けて考えました。まず1つ目が衣食住ですね。衣食住そのままです。着るもの、食べるもの、そして心身の平安を得る空間ということの衣食住、それから行いや運動ですね、体を動かすこと、それから3つ目が体、髪の毛とか肌とかそういったもののケア、そして4つ目が心のケア、これがちょっと予防美学的なんですけれども、心のケアということで、その4つのカテゴリーからいろいろね、リストアップしてみました。で、リストはたくさんあるんですけれどもね、全部に共通していることが、2つあるんですけれども、先ほども言いました、無理なく簡単にできることで、そして美、美しさという結果もちゃんとついてくる毎日の習慣というのが1つ、それからもう1つが、楽しく心地よくなることに対して上手に賢く時間とお金を使う習慣っていう、この2つにね、絞ってます。で、なかなか病気になってからね、お金を使うっていうことは、多く見られることなんですけれども、病気になる前の未病、まだ病気じゃないよっていう段階の時に、こんなことしたらいいだろうなとは思っていても、なかなかそれに時間とお金をかけるっていうことは、私たちどうしても下手なんですけれども、こういった生活習慣美容を通してね、そういったところにも少しずつ意識の変革を起こしていっていただければ嬉しいなというのも、もう一つの目的です。いろいろそのリストがあるんですけどね、ちょっとその中で私が特にこうおすすめっていうか気に入ってる、それとその予防美学的な特徴が出てるものをね、少しだけ今日はね、ご紹介をしてみたいと思います。まずそうですね、衣食住の中の衣っていうことから言うと、何を身につけるかっていうことなんですけれども、まず一つ、その中で出てるリストの一つに、その日の朝身につけたいなと感じる色の服を今日は着てみましょうというのをリストアップしています。これはね、ただ気分的なものっていうだけではなくて、色っていうのはそれぞれ異なった、ね、周波数を持っていますので、色の持つ作用って全然違うんですよね。やっぱり赤いものをね、身につけるとこう、どうする、興奮するっていうかね、こうやる気になったり、青いものを身につけると鎮静して、こう少しこう今日は静かにゆっくり過ごしましょうっていうようなムードになったり、色ってそういうふうな周波数によってやっぱり作用が違います。なので、その日の自分 がどういう風にしたいのかっていうことに一番マッチした色を選ぶっていうんですけれども、それもねやっぱりこう頭で考えるんではなくって、パッと今日朝起きていろいろ服をパッと見た時にこれってね、自分がつい手を出してしまう色をぜひ着ましょうっていうことなんですね。それが今日のあなたのラッキーカラーになりますってこと。それからそうですね、もう一つ、行いや運動というカテゴリーの中から一つ、やっぱりね今私も自分ですごく気をつけていることなんですけれども、歩くっていうことなんですね。で、歩くっていうことはなかなか慣れない時には毎日こう歩くっていうのは難しいことかなっていうふうに思われる方も多いかもしれないんですけれども、まず、まあ、たくさん歩くっていうことだけだったら、まあ、日常の動作の中で外に出かけた時に少し工夫して、エレベーターに乗らずに階段行くとか、一駅歩いてみるとか、バス停一つ歩いてみるとか、いろいろな工夫でたくさん歩くっていうことはできるかなとは思うんですけれども、私がその予防美学的にもうちょっとおすすめしたいのは散歩するっていうことなんですね。たくさん歩くと散歩する一緒じゃないのって思われるかもしれないんですけれども、散歩という意味合いをねちょっと考えていただけたらと思うんです。まあ、どこどこに行くために歩くとか何かを目的を持って歩くっていうことではなくって、本当にただ単純に歩くことだけが楽しめるようになったらそれが散歩っていうふうに思うんですけれども、そうですね、私ね歩き始めてそう 2,3 年経つのかな、やっと今ねこの境地に至ってきました。今ね2時間ぐらい平気でぼーって歩いてますね。雨が降ろうと風が吹こうと冬の寒い時であろうと関係なく、なぜならばなんかこう歩いているというその、行為、歩くというただその単純な動作だけに、それを楽しむことができるようになってきたっていう、ちょっとわけのわからない説明かもしれないんですけれども、そういう境地になってきた。でそれが、日課って言ったら毎日しなきゃいけないっていう、そういう義務感に燃えてやってるわけじゃなしに、歩きたくない気分の時はもちろん歩かないんですけれども、でもおしなべというと週にやっぱりね 3,4 回は歩いてるかなっていう感じなんですけれども、特に、まあ、気をつけてるのはコースの中でコンクリートばっかりじゃなしに、アスファルトばっかりじゃなしに、土の上とか石の上とかね、そういうところを歩くコースをちょっと選んでるっていうこともあるんですけれども、そうすると本当にただ単純に歩くことが楽しめるようになる、そうすると、まあ、そういう境地になるとなんかもしかしたら、人生変わってくるかもしれませんよっていうのが一つこのリストの中に入れた意味なんですけれども、ぜひ、まあ、たくさん歩く散歩をするっていうこともね考えていただければというふうに思います。また一つずつこうリストをね取り上げながら予防美学的なお話がしていけたらと思うんですが、いい季節です。ぜひ皆さん今日は、歩くということをねテーマに、皆さんも一度トライしていただけたらというふうに思います。